泣くな、原ちゃん。本気で言ってるんですか？漫画の世界の人たちだって、ありえないでしょ、そんなの。そうだとしたら大事件ですよ。世界的な大ニュースですよ。大騒ぎになりますよ。テレビとか来ちゃいますよ。まあ確かに、丸山隆平演じる田中くんの言ってることはごもっともでね。
うん、そりゃそうですよね。
でまあ、そういう信じられないことが現実の世に起こってるっていう設定が、まあこの泣くな原ちゃんのファンタジーたるゆえんのとこなんだけど。で、いよいよ今まで謎だった部分が明らかになってきた。薬師丸ひろ子扮する矢口ゆり子のことを奥貫薫演じる雪姉は、私たちはあいつに殺されたんだ。そしてついにゆり子は全てを麻生久美子扮する越前さんに告白。八東薫子って漫画家、あれ私。まあ結局のところ、スランプっていうかさ、要するに描けなくなっちゃってさ、逃げたんだよね。放置してたんだ、ずっと。自分の描いた漫画世界をね。で、その理由というのは、誰かの神様なんて無理、私には背負いきれないって思ったんだ。そして挙句の果てに怖くて怖くてたまらなくなったんだ。だから殺した、漫画の中でね、殺したんだ。発表しなかったけどね。
ねえ、なんともまあという話なんですけれども、まあその話もそうなんですけど、僕あのおとなしいというか、あの雰囲気の越前さんが、八東薫子が私なんだって聞いた時のあのびっくりしようというか、あれが大好きでね。
あの舞い上がり方ね。
はい。
まあそれぐらいの思いがあるからこそ、八東薫子の漫画が読めなくなってからは自分で描いていったと。で、しかも、原ちゃんのルックスなんてね、さらに自分好みにアレンジもしていった。で、それに対して、八東薫子ことゆり子の方も、まずは驚いたんだけど、非常に嬉しかった。まあ自分が一旦消し去ってしまった漫画世界を自分のファンが再現してくれていた。で、しかも驚くべきことに漫画の中から原ちゃんが飛び出してきていた。自分が雪姉との対面というのを体験していたように。まあだからこそあの時そんなにびっくりもしなかった。
まあそのゆり子がね、びっくりしなかったっていうのはね、わかるんですけど、その悪魔ちゃんとね、田中くんね、受け入れるの早いですよね。ほんまにそういうことが起こった時にね、受け入れられへんような気はするんですけどね。
まあ特にね、目の前にいるのがね、それこそ怪獣とかね、宇宙人とか、今までに見たことのない存在だったらね、まあこれは受け入れざるを得ないかもしれないけど、
はい、
でも見た目は普通の人間なんだから。
そうですよ。
それが漫画の世界から飛び出してきたと言われてもね。ところで、実際にドラマの中でも出てくるあの原ちゃんの漫画を描いているのは、最後のクレジットにもあるように漫画家のビブを起用されるに至った経緯なんかに関しては、ウィキペディアによると、漫画の制作は月刊一期連載上海チャーリーなどの著作を持つ漫画家ビブオが担当し、番組公式サイト内では放送に登場する漫画とオリジナル漫画が公開されている。この起用に関しては、川野プロデューサーが以前手掛けたドラマセクシーボイス&ロボの原作漫画が月刊一期連載であった縁によるもので、同編集部の紹介による複数の漫画家の中からドラマの世界観に合う絵が描けるということで採用となった。制作にあたって美貌は、素人である越前さんが描く漫画については下手ではない、かっちり決まった絵より適度に抜けた感じのバランスを意識し、その元となったプロの漫画家八東薫子の絵についてはラフでありながらプロの商品として成立する絵を描き分けている。こういった制作上の要求については、新人作家として漫画技術上の足し算を求められていたが、今回は逆に引き算を要求されることになり、難題ではあるが自分にとっての財産になることを感じているという。各話の台本をもとにネームを提出し、許可を受けて本番用を制作するという流れで、各話平均4ページほど書いている。で、さてさて、そんな泣くな原ちゃんには、今回もまたまたあの方からメールが。はい、願わくば、漫画の世界の人たちが作ったかまぼこは、あんまり食べたくないな、と思ってしまった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。何話のフォレストガンプです。泣くな原ちゃん第8話、静かな港町に降り立った漫画の主人公たちが、テレビを通じて世界の恐ろしい一面を知ってしまうというところが、なかなか面白かったですね。それとは逆に、テレビの世界しか知らない男が現実の世界に触れることで世の中に変化が起こっていくという不思議な映画がありました。1981年に公開されたアメリカ映画チャンスです。大富豪の家の中で広い庭の世話をしながら暮らし続けてきた主人公のチャンスが、その富豪が亡くなったことをきっかけに初めて家の外に出ていくという物語です。それまで家の中で見るテレビの世界が全てだった主人公が、現実世界の中で様々な勘違いを巻き起こし、なぜか大統領の地位まで上り詰めていくという、いわゆる社会風刺タッチのコメディ映画ですね。 その主人公のチャンスを演じるのがピンクパンサーシリーズで有名なピーター・セラーズです。しかしこの作品の中ではクルーゾー警部とは全く異なり、ほとんど喋りません。ひょうひょうと生きているという感じなのです。で、庭の世話をしていたので何を聞かれても植物の話をしてしまいます。ところが世間の人たちはそれは何かの例えだと勘違いし、この人はすごい人物に違いないとなるわけです。結局この主人公は世間のことを何も知らないのです。何も知らないからこそ当たり前となっていることの価値に周りの者たちが気づかされていきます。何も知らないということにこそ本当は価値があるのではないだろうかという一面を見せてくれる作品なのです。これは泣くな原ちゃんにも共通するテーマのように感じます。原ちゃんもいよいよ最終章に入りました。何にも知らない主人公たちの存在によって世界がどのように変わっていくのか楽しみにしたいと思います。ということで、何はともあれ泣くな原ちゃんもいよいよ大詰め、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。はい、はい。